レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
マジシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
先週は生放送だったということで、はい、
生放送、うん、ね、ちょっとなんかノリに乗った感じありましたよね。
なんかほら、うん、生放送の面白さをなんか初めて知ったみたいな、うん、体験させていただいたという感じね。
生の良さっていうことはこういうことなんだなっていうのが、うん、やっぱ今聞いてる人とのキャッチボールができるっていうのは良かったよね。
そうそうそう、そういうのをさ、うん、トラヘイタさんとかね、うん、その関係者の皆さんから、うん、生ならではのっていうキーワードはいろんな角度からアドバイスはいただいてたけど、うん、やっぱ分からなかったもんね。
かな、あの2人で 100% だとしても、うん、リスナーさんが加わることによって 200%、うん、300% になるんだなっていうことがあの分かりましたね。
分かった、うん、すごいね、300までいっちゃった。
あのもっと、うん、さ、皆さんの参加が多くなればなるほど、うん、
ほうほう、何パーセントまで、
あの 600%、 800% と増えていくんじゃないかなと思いました。
すごいよ、でもそれなんか分かる気がするな、はい、あれだけそのキャッチボール、うん、ツイッターなんかでつぶやいていただいたり、ね、メッセージが随時届いたり、
ね、メールもね常にさ、うん、あの辻営業さんがさ、
はいはいはい、
あのプリントしてきてくれるから、うん、あのツイッター並みにタイムリーに届いてましたよね、
うん、ただねやっぱり収録は収録の良さっていうのもあるんでしょうしね。
何、
う
ん、ですか、例えば先生、
収録の良さ、うん、編集していただけるありがたさ。いや前その話をさ、はいはい、トライアルさんにしたら、うん、それはやっぱり収録は収録で、うん、形をしっかり整える、うん、後からね、うん、不要な部分を切ったりとかできるから、はい、しっかりとした形は作りやすいんじゃないかっていう話はされてましたけどね。
要は、うん、収録聞いて、うん、わこれはいいなと思って生を聞いて、なんじゃこのぐっちゃぐちゃ感みたいな、
ほうほうほう、
で思ってる人もいれば、うん、生を聞いて、いやこの生っぽいこのとっちらかったカッチャカチャ感がいいなっていう、
そんなカッチャカチャやったかどうかわからんけどね。
思って来週も聞こうわーいと思ってたら、次の週聞いたらなんか、うん、こじんまりと収まっちゃったなみたいなさ、思われる人もおるかもしれんやん。
そらね、受け止め方は人それぞれですからね。
お便り送っても反応ないしさとかさ、うん、収録の場合ね。
そうそう、ただほら、やる方としてはそれぞれ与えられた環境でどこまで力を出せるかってことですからね。生は生、収録は収録で一生懸命いきましょうよ、
ね、常に生でやっていくのがやっぱり理想ですわね。
まあね、ミュージシャンもマジシャンも目の前にお客さんがいて、初めてそのミュージシャン、マジシャンにもしかしたらなれるのかもしれませんし、
それが私たちの、ね、常日頃の本分でございますから。
だけど島子さんは CD で歌聞けますからね、うんうん、
まあ、それはでも生じゃないですよね、やっぱ収録感ですよ ね。
でもその CD は自信持ってレコーディングしたものを皆さんにお届けしていると。
もちろんでございます。
だけどやっぱり生の方がいいですか、
うん、生の方がいいと思いますね。でも分かんない、 CD を聴き続けるからこその生のレア感っていうのが出る、いつも聴いてる曲が本当に目の前で聴けるっていう喜びってあるじゃないですか、う
ん、あーそっかそっか、
うん、あーこれ、あーこれねって言って、でライブのに来るお客さんも、うん、別れるんですよ、
はいはいはい、
あー CD のまんまですねって嬉しいっていう人もいれば、うん、ちょっとアレンジ変えたところで喜ばれる、ほうほう、あ生でしか聴けないですよねこのアレンジ感はっていう、変えてほしい人と変えないでほしいっていう人がいるんですよ。
どっちが多い感じ、
やっぱりレア感を求められる方が多い、
ね、なんかそんな気はしますよね。だってさ、いつも通りなら CD でもいいわけですもんね。
どういうさじ加減で言われてるのか分かんないですけどね、
うん、なんかさ、うん、音楽ってもう体の中に染み込んで、うん、その聞きなじみの、うん、そのフレーズとか、うん、あのミュージック音があって、うん、そこにこうアレンジが加わってライブ感があったりで、うん、なんかあいいなって感じになるんでしょうけど、うん、もうね、マジックは悩んだんですよ。
ほう、
マジックってさ、その、うん、マジックそのものがネタとして一つあって、うん、最後のオチまであるわけじゃないですか、うんうん、それをあらかじめ、うん、まあ、CD と言わず DVD なり、うん、それこそ YouTube とか、
うん、
そういったところで発信した時に、うん、何度もその現象、不思議なポイントまで見てるにもかかわらず、うん、生で本当に見たいと思うのかなっていう、マジックは不思議が命だとすると厳しくね。
逆に生で見た方が、うん、いや本当にすごいんだってなりますよね。テレビだったらどうせ編集してんでしょとかさ、
うんうんうん、
裏をつこうと思ってしまうけど、
はいはいはい、
目の前でやられたらもう何も言えないじゃないですか。
そうなんですよ、島子さんいいこと言ってくれた、
うん、
よく言われるのが、あ、これ生で見たら本当にわからないんですねとか、だからね、今 YouTube でコンポテレビっていう番組もやってますけども、うんうん、もうあえて自分のいろんなマジック作品をそこで公開していこうと、
うんうん、
ただそこで見て、うん、いやもしかしたら生で見たらわかんじゃないかとかね、いろんな思いを持って、
こんなすごいの生で見てみたいなとかね、
そうそうそう、 言うほど皆さんマジックってあまり生で見たことが、ね、あるようでないですからね。ないということでそろそろ曲のお時間がやってまいりました。
はい、
トラヘイトさんがチョイスしてくださった曲で、うん、トラヘイトさんが最近なんか感動的なエピソードがあって、はい、涙したっていう
これ鬼の目にも涙。
トラヘイトさん鬼でしたっけ？僕には鬼には見えないですよ。
最近はだいぶ丸くなられましたが、
相手によって変わるんですかね、はい、それではお聴きいただきましょう、はい、松任谷由実、瞳を閉じて。
どうぞ。
松任谷由実、瞳を閉じて、お聞きいただきました、
はい、
先週ね、うん、生放送の時にたくさんのつぶやき、ツイッター投稿をいただきまして、うん、その中の一つにね、うんうん、元気玉さんからでした。
元気玉さん、
シャンチューの選曲はいつもツボってますよ特に夏メロ寄りな歌謡曲ねということで、
今見たいやつ、
うん、
はい、
このセンスはトラヘイタさんと島香織さんですからね、
うん、いやほとんどトラさんですけどもね。
あ、そうかそうか、はい、ね、このあんまり聞いたことないけど、うん、夏メロって聞くとなんか
ね、
やっぱりなんか馴染んでくるし、うん、心の中にスーッと入ってくる曲が多いなとはやっぱり感じますよね。
やっぱ心に残ってるから急に親近感覚えますよ ね、
うん、島香織さんもね、はい、選曲の時にいろんな曲言うんですけど、うん、そんなの曲にねえよっていうような曲をたくさん選ばれて、
そう、ほとんど却下されて選んでくるっていうことがあるんですけど、うん、そんな昔の歌ないよとかさ、結構昔のアイドルの歌って、うんうん、結構しみる歌が多いですよね。
あ、そう、
今の、うん、結構ポップス寄りのアイドルの歌とはまた違う、うんですよね、昔の
なんかアイドルっていうとなんか元気なとか、うんうん、なんかね、イメージが強いですけどね。
その80年代70年代のアイドルはしみる、なんていうかマイナーっぽいというかね。
ほうほうほう、
ちょっと演歌を歌謡曲にまろやかにしたような感じがあるから、うん、やっぱまだマイナーな感じがあるんですよね、うん、しみるんで、イコールしみるってことなんですけど、
イコールしみる、それは若い時にも、うん、若い時って言っちゃった島子さんにすいませんね昔も今も同じようにしみるってこと、
はい、昔はなんか、うん、気になるなこのメロディーっていう、はいはい、今はしみるって言い方がしっくりきますけども、うん、昔のアイドルはどちらかというと、うん、若い層から結構お年を召した層まで聴ける歌が多かったと思うんですよ、
うん、あ、そうなんか、
うん、だから、今年配の方々でも、うん、その昔の歌を歌える、昔のアイドルの歌を歌えるっていうのは、うん、どの世代もそのアイドルの歌を歌えるイコール、うん、そのアイドル自体が作詞家さん、有名な作詞家さんと作曲家さんが作った、はいはいはい、本当に、この全世代っていうかこの世に受け入れられるようにっていう風な思いをものすごい込めて、すごい責任を負って歌ってると思うんですよね、私的には。
作詞家作曲家が作った曲を、
ところが
今はそうじゃないんですか。
今はこの層に届けよう、この層にとか、今あるファン層に聞いてもらえればとか、うんうん、なんて言うんですかね、曲所、うん、
すみません、ちょっとまとめていただけませんかね
まとめてください。
まとめるの？いやだってさ、うん、アイドルの曲そのものあまり聞かないからよくわからんけども、うん、
今はね、
ただ、うん、思うのは、うん、例えば若いアイドルであっても、うん、うちの親戚のおばさんなんか嵐大好きって言ってますし、うん、そういう方もいるのは事実ですよね。
あ、なんかそういうことなんですよ。それはアイドルの曲をおばさまが好きってことでしょ、
はいはいはい、
今アイドルの曲をおじさまが好き、
はいはい、
音楽がものすごい多くなってきて種類が多い分、うん、ターゲットは決まってくる、来てるというか、
はいはいはい、
昔は絶対数も少ないとは思うんですけどね、うん、デビューする、メジャーデビューっていうところまでハードルも高かったと思うんですよね、うんうん、今以上に。
なるほどね、うん、
その分そのテレビ局も流れている番組も少ない、
はいはいはい、
うん、イコール一つの歌番組に出るとみんなが知ってくれるっていう時代があったから、うん、はいはい、その分いろんな層の人が、うん、そのアイドルの曲でも知ってるっていう、
聴く側がの選択肢がすごく広がってるってことか、
うん、今は YouTube でも何でも聴けるから選ぶ選択があるけど、うん、昔は少ない分、
うん、分かった、ようやくちょっと意味が分かった、
分かってもらいました。
掘り下げすぎかな大丈夫、はい、歌う側からするとうん、その誰にでも楽しんでもらえる、受け入れられる曲を作ると逆にダメってことなんだ、
今はどこにも引っかからないみたいな、
みんな選ぶからね、自分の好みで選んじゃうから、
うん、
そうか、
そう、だから番組と一緒ですよ。
え、番組、この番組も確かに広くいろんな方々に受け入れられる方向ではないことは確か、
う
ん、
確かそう、好きな人は好き、嫌いな人は嫌い、でもいいからみたいな。
でも僕の耳に嫌いな人って声はなかなか届いてこないですけどね。
なかなか本人には来ないですけど、
やっぱりそういうもんですか、
はい、すいません、私のは来てます。
そういえばメッセージ目にしたことありますけど、とりあえずは人として間違いなく、
う
ん、しっかりと生きてるということだけはお伝えしたいなと。お互いにね、
はい、それだけは分かってください。
ね、いや、この音楽の話になるとやっぱり島子さん、はい、熱くなりますね。
すいません、身振り手振りもまた一段と大きくなりましたけども、
その、はい、いろんなね幅がある歌の中で、うん、島子さんはどのあたりを狙ってるんですか。
いやー、そのさ、こう多分狙うのが、うん、結局事務所だったりプロダクションだったりすると思うんですよね。戦略っていうことですよね、結局は。
うわ、大人のなんか裏話が出てきましたよ。
戦略でしょ、うん、それをアーティストがよしここを狙おうって作ってたらなんか嘘じゃない。
いや、どうなんですかね。
ここをターゲットにして作ろう。
この話入るとちょっと話が重くなりそうですけど。だけど島子さんもこの世界に入る時の、うん、その最初の頃に思った、うん、熱い音楽に託したい思いだとか、うんうん、
私は一人でも多くの人にこの歌が届いて感じてくれる人がいいなって、嬉しいなと思って歌ってるわけで、
はいはいはい、
それをじゃあどこをターゲットにしてるのとか、それってマーケティングになっていくじゃないですか。
いや、あ、じゃあターゲットという言葉があれだったかな、うん、伝えたい思い、そうか、うん、そのお客さんあっての歌ではなくて自分の思いあっての歌ってい う、 うここがやっぱり基本になるんですかね、歌ってね。
きっと感じてくれる人がもう一人でも多くの人に聞いてもらうことができたなら、うん、感じてくれる人も増えていくんじゃないかなとかさ、
うんうんうん、
そういう希望を持って作って歌っていかないとね、やっていけないですよね。
そうね、う難しい話になりましたね。
うん、
まあ島子さんも頑張って、僕はマジシャンとして頑張って生きていきたい。
そんな頬杖ついて喋らないでもらえますか。
ね、もう頭の中でさ、まとめようがないなという感じで、
は
い、うん、
これは答えが出ない。それこそ本当に戦略的にやってて、マーケティングして分析してっていう、商売ありきで、まあ、もちろん音楽もビジネス業界ですからね、
はいはいはい、
考えてるところでは答えが出てて、そういうルートがあるのかもしれないですよ、うん、その段取りが、
うん、
けど私がそれをね、アーティスト本人が分かっててできたら事務所なんていらないわけだしさ、
そこがさ、うん、そのまあ、コンプレッサーさんもマリシャンとして、うん、もしかしたら同じ部分はあるのかもしれませんけど、うん、事務所の人たちがこの人には何か光るものがあるぞっていうことで、うんうん、パッとこう拾い上げていただけるような存在にならなきゃいけないってことで、それってやっぱり自分を磨くってことになるのかなという気がお話ししながら思ったのと、あと一つはこの話は重すぎて、生放送の回じゃなくてよかったなっていう、まあそんな感じでございますけども。
確かに生放送ではできませんね、これね。
ということでそろそろ曲のお時間でございますけども、この曲もトラヘタさんチョイスでございます。
今日はトラヘタさんチョイスです。
はい、お聞きいただきましょう。岡村隆微風。コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデ
ー。はい、エンディングのお時間です。
はい、
これさ、うん、やっぱり生は生、収録は収録の良さみたいなことをね、うん、今日の頭の部分でお話ししましたけど、うん、
ね、
やっぱちょっと感じますね、それね、
うん、
収録の時は、うん、その落ち着いて、うん、お互いになんか本音でなんか語り合ってるような感覚になって、そう
そうそう、どんどん奥深くいきますよ ね、
ね、で生の時はさ、目の前にお客さんがたくさんいるライブな感じ、
そうそうそうそう、うん、どうもどうもみたいな、うん、泳いでる感じありますね、泳いでる感じ、ね、みんなの中で、
うん、私たち2人はきっとその時間を楽しんでるんですけども、うん、問題はリスナーの皆さんが本当に楽しんでるのかっていう、
そうよね、
ここですけどね、
この前回と今回の振れ幅がやっぱでかいですからね、
でかいですからね、それもさ、さっきの話じゃないけども、うん、こっちが楽しまない限りはきっとその楽しさ、熱っていうのは伝わらないような気がして、
また今日の感想とかもね、タイムリーでは言えないけども、うん、またお便りもらえたら嬉しいなとは思いますね、
うん、舞台に立った時にさ、うん、こっちが真顔になってるとお客さんっていつも真顔でさ、うん、笑顔になった瞬間にさ、お客さんがバーッと笑顔になったり、
ね、感じますね、それは ね、
このラジオでも顔は見えませんけど、うん、声だとか内容とかで、うん、そういう
結構想像してるんですよ、
ね、
ああ運転してる人かな、それともお昼ご飯作ってるお母様かなとか、あとは金槌でトントントントンってやって、うん、家作ってる人は聞いてんのかなとかさ、
はいはいはい、
今皆さん何してますかって言って つもそういう気持ちではいるんですけどね。
あ、そういう気持ちだったんですね。
だから最後シャンシャンで頑張ろうねっていうのは、午後から一緒に頑張ろうねっていう気持ちですっごい力を込めて言ってんだけど。
あ、だから最後声すごいでかくなるんだ。あの時のジェスチャーも半端ない大きさですからね。
見てほしいわ、
ね、そのジェスチャーを感じながら最後の締め言葉も聞いていただきたいんですが、はい、メッセージをね、皆さんから送っていただきたいですね、
はい、皆さん FM 富山のホームページの方から、はい、シャンシャンシューズでの番組を選んでいただきまして送ると、うん、こちらの方に届くようになっておりますので、はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは締めましょ う,
しょう。午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。